機に長崎チームが、この派遣されていること自体に私からのメッセージがあるので、それを正確に聞いていきなさいと主は教えます。
この螺旋階段を上がって、また2世代目3世代目のこの信仰の自立とともに主がこの導かれている歩みというのは、さらにこれから祝福されると主は言えます。特に海外宣教の働きに関して、この2世代目3世代目でこの長崎派遣チーム、この全体の群れのこのチームの派遣が終わった後に、この2世代目3世代目のみで構成されたチームが海外に出るようになるので、この長崎で終わるのではなく、その次に向けての祈りを進めときなさいと主は言います。
その事柄に伴い、主はさらに新しい段階における宣教のルートにおいても大きく開かれていくとおっしゃされます。主の語りかけを正確に受け、あなた方は使わされていきなさいとおっしゃされます。
確かにこの信仰の立て上げがなされていると同時に、この教会におけるさらなる私の働きが同時に進んでいると主は教えます。
この2世代目3世代目がこの関わる海外宣教の働きというのは、この1世代目の時代とは大きく世界も変わっているので、この情報をどう捉えていくか、正確に捉えるかということを、この特に祈り、またこの聖書の土台を持って、祈りの土台を持って、この情報の取り方というのをさらに熱心に求めておきなさいとしか言えます。
この国々におけるリサーチにおいても、主の助けというのを受けつつ、さらに信仰を持って進めていくようにと示されます。その中でこの深く示される事柄があり、信仰の踏み出しもさらにその中で強められていくと示されます。
それでは再び賛美する時計を持っていきたいと思います。 God is working for my goodイエス様、予言を感謝します。また特別賛美、また証の時を感謝します。主がこの場所に満ちておられ、御言葉を通して主が豊かに語ってくださることを信じ感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りになってください。皆さん、おはようございます。おはようございます。またインターネットの皆さん、こんにちは、おはようございます。またこんばんは。パウラ秋元牧師が、四国の方で、この骨折されて手術を受けて、先週ですね、東京の方の病院に、転院、なさって、今リハビリ中です。ですので、今日は秋元牧師の代わりですね、ペテロ久保田が代行で、いらせていただきたいと思います。最初にですね、パウロ秋元牧師のため、またご家族のためにお祈りする時を持ちたいと思います。それでは最初に手持て小林牧師お願いします。
お様、主はありがとうございます。今日のこの礼拝を本当にありがとうございます。パウロ牧師が今入院されていらっしゃいますけれども、しかしこのことにおいても主を褒めたたえて賛美いたします。お父様、あなたがご計画があり、また主を最善を成しておられることを信じ、あなたを賛美して感謝いたします。どうぞパウロ牧師お体をさらに癒し、回復を早め、神の栄光をさらに豊かに表してください。特にリハビリがさらに進んでいけますように、骨がしっかりとついて、あなたの癒しが豊かに強く表されていくように、 主の栄光を豊かに表し、パラオ牧師のお体をさらに強めてくださいますようにお願いします。またご家族を主がこの期間支え、主の恵みを表し、さらに導いてください。お願いいたします。
はい、聖霊様、今回のことが許されたこともそのことも感謝します。この裏に素晴らしいあなたの計画があり、それはパウロ秋元牧師にとっても、またご家族にとっても、また御体の教会にとっても非常に大きな益であり祝福であることを信じ感謝します。主よ、どうぞ今リハビリに入っておられますけれども、どうぞリハビリの時にも共にいてくださり、主が癒しを進めてくださり、また御心の一番早い時に復帰し、またさらなるあなたの働きに立っていくことができるように、どうぞ主が導いてくださるようにお願いいたします。それでは、インターネットの方も含めてですね、ここの中で、パウロ秋元牧師およびご家族のために共にお祈りする時を持ちたいと思います。愛聖様、あなたがこの祈りを聞き届けてくださったこと、心を一つにして祈ったので、その祈りを聞き届けられたことを信じ感謝します。祈りの答えを必ず見れることを信じ感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。どうぞ引き続きパウロ秋元牧師およびご家族のためにですね、お祈りしていただきたいと思います。それから外部十一献金を教会外の働きのために捧げるお祈りを持ちたいと思います。2019年の9月3日から9月9日に与えられた全献金額の10分の1である6万7600円を教会外の働きのために捧げるお祈りを共にしたいと思います。お祈りします。愛聖様、主が東京アンティオク教会の経済を特別に祝福してくださっていることをありがとうございます。9月3日から9月9日まで与えられた全献金額の10分の1 6万7600円を今教会外の働きのために捧げます。主よ、どうぞこの献金を主が豊かにあなたが持ち、あなたは御働きを進めていってください。またどうぞさらにこの教会の経済を霊的にもまた実際的にもどうぞ増し加えて、あなたの祝福と恵みを注いでくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。改めて皆さん、こんにちは。こんにちは。それで今長崎チームっていうのがいくつか出てます。でこれから動画で見るのが1番目で、今2つ目が出て、今週3つ目が出て、10月に4つ目が出て、それから5番目っていうのが出るんですね。それでその第5回長崎チームっていうのが締め切りが9月14日土曜日ではなくて9月15日日曜日、今日まで受け付けるってことなので、その行きたい方の申し込みはですね、今日まで受付ですので、東京アンティオク教会までですね、この連絡を取っていただきたいと思います。で最初にその先週の月曜日に戻ってきた、長崎チーム、第一長崎チームの映像がありますので、そちらの方を見ていただきたいと思います。
若い世代の2世代目以降の方々のこの働き、また信仰を成長させていくために、再びこの長崎派遣というのが始まると主が言います。それは
祈り聞き従うこの道、主と共に歩む道、何が起ころう
導かれて、そしてここにいる方が多いと思うんですけども、そうであろうがなかろうが、この PLEA っていう群れに呼ばれた自覚があるかどうか、週末のリバイバルの飯が TLEA には与えられていると。そしてもう一つは迫害下における飯があると。 様の力を引き出そうとすること自体が誤りであったと。これは神様が主権を持って働きをなしておられる働きなので、この私は主の前にひざまずいて主に信頼すればいいんだ、私たちが神様に喜んで今持っているものを全て明け渡せる、その源泉はどこにあるかというと主の愛にあるわけなんですね。本当の意味で自分自身を捧げきる大切なものを捧げて主の前に歩んでいくかどうかっていうのはですね、感謝をその傷口にすり込むようにして感謝をぶつけていきなさいと。私たちが信仰の光を当てて主のもとにさらけ出して解放されてないと、サタンがそれを狙ってくるんですね。それは、皆さんが本当に余すところなく主の恵みと愛を受けるためであり、そして私たちが受けた恵みと愛を持って、全世界に出ていって、あらゆるところで福音を述べ伝えるためだということをですね、ぜひ覚えていただきたいと。
長崎チームってことなんですけども、教会に対してこういう語りかけがあって、螺旋階段のように導くというふうな神からの言葉があったんですね。それで、長崎チームっていうのが今から33年前に出ました。1986年の9月が一番最後だったそうです。ですので、まあ今回出たのが2019年の9月なんで33年経ったんですね。33年経った時に再び、この長崎チームっていうのが出まして、で、33年前の9月に、長崎チームの一番最後が出た後のその2ヶ月後に初めて海外宣教っていうことが始まったんですね。それである国にこう行くっていうことで、ですので、まあ、だから長崎チームっていうのは海外選挙の備えっていうことが一番最初語られてたんですけど、チーム派遣ってことでね、何が何だかさっぱりわからないっていう話だったそうなんですけども、ところがまあ振り返ってみると、それから海外選挙が開かれて、で、まあ秋元牧師80数カ国っておっしゃられてるんで、まあその国々に対しての働きっていうのが始まったわけですね。で、今螺旋階段のようにっていうのは再び同じ風景なんだけど、もっと上の段階ということで、今再び神様がこの教会に対して、まあ、長崎派遣を追って長崎チームを出しなさいということが語られているので、それはただ出るんじゃなくて、また次の段階の海外宣教っていうのがその先にあるということがね、そのことを神様が導いていると、こう思われます。ですので、教会にとって非常に大きな祝福なので、まあ、行ってる方も、まあ、取り出している方もですね、まあ、これから行くぞって思っている人もいろいろいると思いますけれども、今までの、今回の長崎チームは40歳前ですかね、なんかそこら辺の大体あるんですね。だけど5回目ってさっき言ったのは、これはなんか年齢制限なしっていうことみたいなんで、ちょっとなんか年齢制限が引っかかったなっていう人はですね、まあ、ここ5回目がありで、その締め切りは今日中っていうことなんで、やっぱり行きたいなっていう方もね、ぜひ加わっていただきたいと思います。それで、26聖人の歩みなんですけども、でこういう言葉があって、教会に対して あなた方の歩みは26聖人のようになるって言葉があったんですね。まあ、26聖人ってカトリックではあるわけなんですけど、すごく、まあ、調べていったら本当に信仰に固く立っていたし、まあ、その彼らの歩みから確かにこう学ぶことはたくさんあると思うんですね。で、まあ、今回もその、第一チーム そのブログとかこう一応全部見たんですけれども、そしたらですね、もう行く先々にこう虹が出てね、まあ、よく海外選挙出るじゃないですか。ああいうようにまたこうタブーの 虹が出たりとか、細分が出たりとか、またこっちでも虹が出たっていうふうに、確かに主がこれを導いてるっていう、なんかこう印が表されていることとか、またなんかこう献身の祈りが導かれたりとか、いろんなこう祝福がこう注がれてるなと、まあ、参加されている方もそうですし、また教会全体にその祝福が注がれているということをね、覚えていただきたいと思います。で、今第2チームが出てまして、今週第3チームが出て、で10月に入ったら東京アンテナ系以外のチームが出て、最後はTLEA 全体で年齢制限なしという推も出ますので、加わりたい方はですね、この第5チームは教授ということなんで、東京アンテナ教会の方に連絡していただきたいと思います。それで聖書を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の13節と16節を読みたいと思います。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。16節、しかし彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。お祈りします。限られた時間の中で主が語ってくださることをありがとうございます。あなたに期待します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでこのヘブル人への手紙の11章の13節の御言葉っていうのは、実は私たちの教会にとってすごく重要な御言葉なんですね。なぜ重要かっていうと、ヘブル、それは私たちの教会に与えられた御言葉だからです。で、教会のどこにあるのかっていうと、長崎にお墓があります。で、先ほどデニシ牧師が、言われていたようにですね、教会の最初の固定資産が教会のこのお墓だった。で、そのお墓に刻まれている御言葉がヘブル人への手紙の11章13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのですと、この御言葉が刻まれているわけですね。それで、お墓ができたのが、献碑式っていうのが1989年の12月だと思うんですね。それで、私はその献碑式の翌日に長崎にちょうど仕事してたんで、翌日に行ったんですけども、すごい臨済が注がれてたってことなんですね。それで、まあ、そのお墓に関して語られているのはどういうことが語られているかっていうと、確かにこれからこの TLEA の群れの中においても殉教者が出て、で、殉教って言ったらすごい極端だなって思われた方もきっとおられると思うんですね。だけれども確かにその海外選挙を実際に行っていくところから考えると、殉教者っていうのはこうごく普通に、私たちがすごく親しい伝道団体とかですね、まあ、そういったところでも、あるいはトマス・ムーティーさんといったケニアの方でも、奥様が殉教されたりとか、いろんな形で殉教者っていうのは出てるわけなんですね。で、それとともに、今からちょうど30年前の1989年の8月なんですけども、私たちがフィリピンに宣教に行った時にちょうど、刑務所伝道がありまして、でその時にジャッキー・ハミルというオーストラリアの宣教師と、4人の、フィリピンの兄弟姉妹方がこう拉致されて、本当はね、あの TLEA のチームが行く予定だったのが、神様の特別な手によってそれがチェンジになって、で代わりに行ったジャッキー・ハミルさんと教会の方々がこう捕まって、それで5人の方が殉教したんです。それでそのことは この秋元牧師が書かれた本に書いてますし、今日の御声新聞にもあのその殉教のことが書かれてますけれども、教会のお墓が与えた時とこの殉教事件のタイミングがちょうどピタッと来てたんですね。それでその時に秋元牧師がイザヤ書55章の8節9節から、私の道は私の思いははるかに高く あの天と地が違うように、はるかに違うというか、その御言葉からですね、あのこう強く語られて、でそれでそれがあのこの殉教事件だったということが後に分かってきたわけなんですけども、特別な死の御手によってこのお墓が与えられ、それがフィリピンの殉教事件とつながっており、そしてそれは、このヘブル書の11章の13節の御言葉なんです。だからこれは確かに26世紀の歩みというのを見たら、確かにその彼らの歩みをこう、まあ、あのアンテオキに10の動画があるので、私も昨日一生懸命10個見ましたけれども、でもやっぱりそれを見て思うのは、あ、彼らの歩みっていうのは本当に天を 見つめていた、あるいは天の報いを見ていたんだなっていうのをすごく思いました。それとともに宣教師の方々のあのスピリット、あの当時の世界っていうのは日本に来るまでにもうほとんど3分の1ぐらいはきっとぐらいに、もう多くの人々は途中でね、亡くなっている人たくさんいたので、船に乗ってくるわけでしょ、ナンパしたりとかね、それたくさんあったと思うんです。だけどもそれを超えて日本まで来て福音を伝えに来てくださった、なんかその宣教師の方々のスピリットっていうのはすごいなと思って、な、彼らは一体なぜそう、何が彼らをこう動かした、そういうことができたんだろうかっていうのをね、昨日もそのことを思っていました。本当に彼らはイエス様に愛され、まあ教会に語られていますけど、教会に今語られていますけど、神様に愛されている、私は誰よりも神様に愛されているっていう、その神様の愛をまず本当に深いところで体験していて、このイエス様に与えたこの愛を何としてでも伝えていきたいっていうなんか願いかなんかがあって、おそらくそれで押し出されるような形でですね、出ていったのではないかなと思ってんですね。でこの26世紀の歩みっていうのを通してですね、私たちは地上では旅人であり寄留者って書いてます。英語ではですね、あのピルグリムズって書いてた、巡礼者っていう書き方をしているのもあったんですけども、本当にね、私たちの国籍は天であってですね、だから固定資産がですね、お墓が一番最初だったっていうのはすごく面白いことですね。あ、本当にこの地上で我々の取り分は地上ではなくて天なんだ。だから思うんですね、あの殉教した方々はね、まあ、素晴らしい証が残ってるわけですけど、でも彼らは例えばジュリエッタ17歳だったわけですよね。でちょっと思ったらいろいろするんですけども、地上でだけで考えると私たちはすごく見余ってしまうなって思うんで、よく秋元牧師がおっしゃいますよね、短いスパンじゃなくて長いスパン、また永遠のスパンで見ないといけないってことをよく繰り返し語られてますけども、私たちの地上においては旅人であり寄留者であって、そしてですね、私たちは永遠なる存在、すでにね、イスラエルチーム10月28日から11月9日出ますから、ぜひあの奇跡が起きるのはこれからですので応募していただきたいと思います。それでイスラエルに行くことによって何がなされるかというと、私たちは永遠なる存在だということをリセットされるわけでしょ。で26世紀の歩みをたどることによって私たちはやっぱりリセットされるわけ、私たちは永遠なる存在、天にある国籍のある存在、この地上にある旅人であり寄留者だということがこうリセットされてですね、そしてこう歩んでいくということはなわけですよね。それでその中でですね、本当に永遠なるものなんだということを私たちは知って歩んでいくときですね、私たちが、ね、例えば彼ら、ね、殉教されたわけですけれども、秋元牧師がその葬儀の時の説教で言われたことが雑誌に載ってたんですね。ですごく私は印象に残ってるんですけど、それは何かって30年前の説教ですよ。秋元牧師がおっしゃられたのは何かっていうと、私たちが失ったものは何一つありませんっていう説教だったんです。殉教っていう言葉で、彼らは5人のものはジャッキー・ハミルと4人のあのフィリピンの兄弟姉妹が殉教したんですが、彼ら私たちが失ったものは何一つありません。なぜそうなのかっていうと、彼らもそうですし私たちも永遠なる存在、そして彼らは必ず天国で豊かな報いを受けているはずなんですね。だから永遠という存在で見ないと多くの言葉は間違ってしまう、もう目先のことでこうがっかりしてしまったりとかですね、残念ながら私そういうことはあるんですけども、そうではなくて私たちはすでに永遠なる存在であり、また天に国籍ある、天のエルサレムの国籍あるものなんだ。だから仮に死ということがあったとしても、 失うことは何一つないし、殉教者の報いは豊かに天においてあるわけですから、私たちが失ったものは何一つないわけなんです。でそのことをね、あの彼らの歩みを通して、また聖書のね、アブラハムとかイサクとかヤコブとか、こう信仰の人々って書いてますけども、彼らの歩みを通してね、私たちはやはりこうリセットされてですね、でそのそこに土台を置いて、この地上において、終わりの時の2つの大きな使命って語られてますけど、この教会においてその使命を全うしていきたいと思います。お祈りします。愛聖様、本当に私たちは地上において寄留者であり旅人であり、そして天にのエルサイムの国籍であるも天国人の聖であることをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがそのことをしっかりと踏まえて、この地上においてあなたが与えられた使命を全うしていくことができるように助け導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。短く癒しのためにお祈りします。共にお祈りする時を持ちたいと思います。イエスキリストを見上げて、体精神見えず、今癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。特に腹痛の方で、天さん腹痛に見えず癒されよ、歯の奥歯がすごく痛い方、歯の奥歯に見えず癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳鳴りがする方、耳鳴りに見えず癒されよ。愛する様、あなたが体に触れ、精神に触れ、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それではどうぞお立ちになってください。ハレルヤ賛美したいと思います。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。どうぞお座りになってください。それでは、週報のお知らせをさせていただきたいと思います。はい。1番目、パブロ秋元牧師のために引き続きお祈りください。9月5日木曜日、パブロ秋元牧師が東京の病院に転院されました。だいたい2ヶ月3ヶ月の入院の予定です。お祝いはすみませんが、ご遠慮くださいますように、よろしくお願いいたします。さらにお祈りください。ぜひ覚えてください。2番目、第2長崎チームが使わされています。それから9月13日から、これですね、第2チームが出て、第3チーム、それから第4チーム、それから第5チームと出てきます。はい。TLEA の全教会、東京安定教会協会及び地方教会すべてメンバーによる第5チームが出ます。日程は10月11日から14日です。ですので、これは年齢制限なし。4番目、イスラエルチームが使わされます。10月6日にエルサレムの平和のための祈りの集いが持たれます。リバイバルナイトが21日土曜日の6時半からあります。感謝の戦士祈祷会があります。いろんな集会があります。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。お!イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣には、どの教会の方でも、まだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代は、税込み18万8800円が、あと3席あります。それ以降の方々は、今後の空席の推移を見てからになるそうです。チームメンバーの方々は、9月30日までにミッションに、海外保険代をお支払いください。飛行機代と現地ツアー代はメンバーお一人お一人に10月7日にメールいたします。その額を10月7日から10月10日の間にフレックスインターナショナルの銀行口座へお振り込みください。しかしその後もチーム申し込みは受け付けます。またガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして1人132ドルは現地で徴収するので、派遣にドル現金でご持参ください。チームの詳細は 聖書から流れ出るミズミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の10月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。長崎チーム、私も参加したいな。ところで私は何歳なんでしょうか。お知らせは以上です。
はい、では以上で礼拝いたします。感謝します。